エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
クソ暑くなってきたと思ったら時折氷などが降る地方もある昨今でございますけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
なんか桜からの突如夏みたいな感じでありそうですけど、はい、今年は。まあ、ちょうどね、夏場っていう意味で面白い記事を見つけたんですけど、
はい、
虫刺されの対応、虫に刺された後に、かゆみを抑える、なんか、デバイスがあるっていうのを見たんですよ。
ほう。
ヒートイットっていう、で、虫刺され、ヒートイット虫刺されで検索すると多分出るんですが、
はい、はい。
ちょっと見ていただいてですね。
はい、はい。
要は、iPhone のコネクターにぶっ刺すとですね、
はい、
熱を帯びるらしいんですよ。
ああ、なるほど。
47度から51度。
お、
結構熱い。それを短時間、その、刺されたところに当てるらしいんですよ。
ほ
うほう。そうすると、なんかこう、かゆみ成分のヒスタミンとかああいうのが広がらないらしいっていう。
へ
ー。おーと思って。Amazon でも買えるらしいんですが、なんかちょっとさっき、ドイツ製でね。
はいはい、
で一応なんかこう、本当に、なんですか、その、確かドイツって、異常に厳しいんですよね。そう、なんか、日本の、ちょっといい加減な、なんだっけ、なんと健康なんとか食品みたいなとか、名乗れないらしいんですよね。
ああ、なるほど。
効果効能みたいなのって絶対名乗れないらしいんで、
うん、
ただそれを名乗っていいような、なんか、研究の、だから、成果をある程度出してるらしいと、いうことなんで、案外これは、本物かもしれないと、ちょっと思って。はいはいはい、見てましたと。
なるほど。でも、確か私の知ってる限りヒスタミンは熱には強いんですよね。
だから、そのなんか、やりようがあるらしい。やりようがってのはその、温度とか、
うん、
その時間とか、うん、結構明確にこう、決まってるらしいんですよ。でそれを管理してくれるとかね。適当にやっちゃいけないんでしょうから、うん、っていうのがあるらしいよ。
まず突っ込みたいのは、
うん、
ヒートイットは何らかのパロディーあるのかってことね。
うん、まあね。
今夜だけじゃなくって、明日の朝も使っていいのかっていうことについては一回突っ込んでおきたい、
ね。確かに、そうだね。
うん。
ドイツ流パロディーかもしれない、
ね。知れないですよね。確か、そんなパロディーをする人がいたなっていう気もしなくもないんですけど。あと、昔から言うのはさ、
うん、
別のところに意識を持っていくと、かゆみは忘れるっていう、
ね。ああ、あるね。他をね、ひねるとか、ひねるじゃない、つねるとかね。
そうそう。だから、あと、蚊に刺された後にバッテンつけるとかって、もうちょっと聞こえるんですよ、実は。
だから、待ちってなるのかな。
そう、それと、あんまり変わらないんじゃないのかなっていうのは気になるんですよね。
だから、まあ、その主観的なものだけなのか、まあ、一応ね、そう、化学物質的に分解されるとか、うん、まあ、そこはわかんないですけど、まあ、一応書いてあるんだよね、なんかそんなことかね。
まあ、書いてること読むと、47度から51度で短時間温めて、熱を加えることで刺激の伝達が弱まると。
おー、なるほど。
完全になくなるわけじゃないわけですよ。
うん、
これも結局、そのバッテンつけるのと同じで、他に意識やってごまかしてるだけだと思うんですよね。うん、
まあでも伝達が弱まるんだったら、いいわけでしょ。要は書き壊さなきゃあれは治るわけでさ。
はいはい、
そういう意味では薬剤もないし、何度でも使えるし、まあまあ、いいんじゃないかなと思って。てたんですよね。
そうですね。だからその作用する機序、その例えば化学的に何らかの物質が変性して痒みがなくなる。
うんうんうんうん。
のか、それとも単純にバッテンつけるのと同じで、ちょっと他のところに意識が行くだけなのかによってだいぶ変わるよね。
伝達が遅くなるとなれば、これは案外、なんですか、うん、なんか科学的な感じもするけどね。
そうですね。
伝わり速度が遅くなって、まあ要はあれって意識に上がらなければ、痒くないわけですかね。物質が、ね、あったとしてもね。
そうですね。
まあそれをどう、まあいや、ぶっちゃけどっちでもいいってのはありますけどね。
そういうことなんですよ。私が一番気になるのは、これが、定価で、6800円するわけですよ。
ああ、どういうこと？
バッテンつけるのは0円なわけですよ。
いや、バッテンってさ、何ですかね？あれ人にやるからできるもんなんじゃないのって気がする。
どういうことですか？
自分でやるのちょっと嫌じゃない？
そんなことないでしょ。ちょっと爪の先でバッテンつけるだけですから、別に痛くもないですよ。
いや、なんかあれで書いちゃわない？グッて、あーって言って。
ああ。
あのダメージは別にいいんだっけっていう、ちょっと気はしましたけどね。
だからもし、痛みをごまかす系だとしたら、ヒートイットでも君は書いちゃうでしょうね。
あ、これでグッと書いちゃう。
うん。だから、かゆみの原因物質が何らかの形で消滅しないんだったらば、やってることは同じなわけで、刺激によってよりかゆみを感じるとすれば、やっぱり書いちゃうでしょうね。
まあ刺激によってだとね、そうね。でしょうね、うん、書いちゃうかもしれないけど、まあ、瞬間的にやってくれるならまあ別にやってみてもいいかなって気はしますけど ね、
だからまあ買う前に一回試したいのは、うん、電子レンジでチンした濡れタオルとかで同じことが起きるかですよね。
あー、なるほど。
だいたい50度超えるぐらい熱々になったやつを当ててみて、それでも痒くなくなるんだったら、まあそれでもいいんじゃないかとは思うけどね。
いやー、やけどの恐れがあるね。
ねえ、まあでも5、60度ですからね。
うん、まあ一応なんか、何ですかね、毒が分解されるとかってのもなんか書いてある人も、人もっていうか、ページもありますね。なんか塩野義製薬なんか知りませんけど、まあとか、だからまあちょっとそういう意味では、ちょっと掘ってみるともしかするとね、思ってる以上に効くかもねっていうのね、あるかもしれませんね。
そうね、うん、で、その、
4秒だって。
私の知ってる限りヒスタミンは、調理しても消えないですよ。
おー、そうなんだ。
だから食中毒が起きるんですよね。
うん、
一回ダメになっちゃったサバを煮込んでも食中毒にはなるわけですよ。
なるほど。
あれもヒスタミンですから。
うん。
だとすると、この程度で消えるとは思えないんですよね。
これね、私読みましたけどね、ドイツでは昔からおばあちゃんの知恵として、刺された箇所に温めたスプーンを当てる温熱療法があったと。はい、まあ、バッテンだったのかスプーンだったのか違いがあるわけですけども。
それを聞いて確信するのは、やっぱりそれはバッテンと同じだなって気がするね。
うん、温めるとヒスタミンの分泌を抑える効果があると。言ってますけどね。
ああ。人間の体の方の仕組みとして、ヒスタミンが出にくくなるんだったら、ね、痒くなりにくくなるだろうね。
熱いっつって出なくなるんだ、多分ヒスタミンが。
そうそうそう。
それどころじゃなくなるからって。まあまあ、でもなんかあれですね、特に敏感肌の人にはむしろいいと。まあ、かぶれないから。薬剤が使えない人もまあいるってことなんで。
そうですね。まあ薬、湿布だのなんだのでかぶれちゃう人には、こういう対策もまあ、一応ね。
あるよと。
まあ、薬ほど原因に直接ダイレクトには効かないにしろね。あってもいいですよね。
まあ、これがね、なんとなくドイツで60万台売り上げてるっていうと、ちょっと効きそうな気がしてしまうのは私だけっていうね。
ああ、そうね。NASA が開発したみたいな話に近いですよね。
やっぱりなんか信じなそうじゃん、そういうのっていうさ。よくわかんないですけど。
ドイツね。
まあ、これただ、今まで、ここでよく言ってるじゃないですか、その、あまりに、こう、発展してない治療法とか、ボディケアが多いと。なんか、歯磨きはあんまり発展してないとか言ってましたけど、こう、虫刺されも、確かにその、未だにね、金管と蚊取り線香っていうのもだいぶアナログだなとは思ってたんですよね。
ああ、そうですね。
およそこれ多分、原始人もやってたな、みたいなことじゃんと。
ああ。
なんか、スーッとするやつ塗ったりとか、煙焚いたりしてたでしょ、どうせっていうさ。
まあ、結局、それは確実に効くのか分かってるからですよね。
だけど、もうちょっとさすがにね、なんだかんだここまで、科学技術が発展したのであれば、確かにこう、ちょっとだから、今までだったらおばあちゃんの知恵だったものを、ちょっとガジェット化とか、もしくは、なんすか、みんなが誰がやっても同じになるようには、できそうだなっていうのをちょっとこう、これを見て思ったんですけどね。
まあ、科学技術ってのは分かんないことだらけの中でなんとか法則性を探すものであって、今のところ分かんないことの方が多い人類としては、
っていうこと
だね。あんまりそれを過信するのは良くないと思うわけですけども、まあ、昔の人がずっとやってたことが、今も残ってるのは確実に効果があるってことが分かってて、それはまあ、科学的に証明ができるわけですよね。除虫菊とかさ、成分が入ってますよってのが分かるわけだ。で、あれですよ。かゆみって実はあんまり研究されてないんですよ。世界でかゆみを研究してる、専門に研究してるところってのは確か片手で数えられるぐらいしかなくって、日本でもこの間初めてできたんですよね。確か順天堂かゆみ研究センターってのは国内初だそうです
よ。なるほどね。
だ要するに死なないからさ。
まあまあ、痛みほどはとか。
そうそう。で、ほら、かゆみもいろいろあるんじゃん。例えば内臓悪くなっても痒くなったりするわけですよ。
なるほど。
虫刺されの場合は、さ、虫に刺されない方を研究した方がまあ効果は高いよね。
まあそうかそうか。
結局虫の場合は病気とかも運んでくるからさ。そっちを防止する方がマシじゃんっていう。
だとするとさ、これをもう一歩進めてさ、なんかこう、はい、もう近づいてきたら撃ち落とすぐらいのなんか欲しいよね。
それもありますよ。
ボンって。
そう、すごい高速のレーザーで焼き殺すっていうやつがもう出てますよ。
お、iPhone に。
iPhone ではつかないね。
いや、上やろ、くっつけてくれよと。
ああ。
みんなが持ってるの iPhone とか、ここに、ね、ライトニング刺すと、起動するっていう。
そうね。それでもう片手ずっと塞がっちゃうしね。
なんか、でも、退治してる感じでいいよね。
ああ。だからまあ、昔からさ、腰につけるタイプの蚊取り線香があるじゃないですか。
ああ、あるある。
あれと同じにしてくれればいいわけで、別に iPhone につく必要はないですよ。
ああ、そう。なんでも、うん、とりあえず iPhone にくっつけた方が売れんじゃねえかっていうのがありますけど。ああ、
そうね。
まあでもいいですよ。まあそれでも。
まあ結局そのバッテリー源として iPhone を使うだけですからね。
あ、そうかそう。充電もできるしとかね。
別に Siri が対峙してくれるわけじゃないからさ。
Siri、やっつけろっつって。はい、ご主人様。
ああ。そう、そっちの方がちょっとね、バディっぽくていいよね。
なんとなくさ、守られてる感があるじゃん、それ。あと、目で見たい、その成果を。
ああ、何匹倒しましたっていう。
そうそうそうそうそう。そうなると、やっぱり、で、それを、マップに落としたいね。ここでこんだけ、みたいな。だから、ほら、そうすると、ほら、やはり。どうしてもスマホとくっつけないと、うまくないんじゃないかなと。
そうですよね。やっぱこう公園近くなると蚊に刺されやすいなってのがわかるっていう。
で、世界でランキングつけるっていうね。
ああ。
撃墜王は誰だろう。
ああ。それ、観光とかに影響が出そうな気がするけどね。
ここ多いんだ。
やめとこうかなっていう。シンガポールとかにやたらと悪評が行くと思うんですけど。
ああ、そうかそう。うん、
まあやっぱりね、その、単純に撃退する技術と、可視化する技術でゲーム化して、それで稼ぐってのがいいんじゃないですか。
おー、なんかあれだね、ポケモン GO みたいな感じで、みんな狙って歩きまくってるっていう。
そうそうそうそうそう。顔を撃退すべく歩き回るっていうさ。
いいじゃん。だって、本来、ね、国によっては、政府がそういうね、対峙するためにいろいろやんなきゃいけないけども、
あ、ね、
勝手に動いてくれるんだから。
あ、ね、そうですよ。日本だってほら、マンホールの写真撮って送ってくださいみたいな自治体があったんですよね。
ああ、はいはいはい。
どれだけあるか把握したいとか、あと壊れてるところを把握したいとかね。
うん、うん、うん。
シビルテックって言われるやつですよね。道路壊れてたらそこ写真撮って役所に送ってくださいみたいな。
クオカードをお送りしますみたいな。
ああ、まあ、あるかもしれないけどね。うん。
まあ、自分で壊したんだろうみたいな感じになっちゃうから。
そうね。証拠がないからね。
悪事件になっちゃうから。
そうだ。その点、虫退治だったら大した問題ないですよ。
ねえ、ねえ、そうそう。いくらでも、だからあれだよね。捕まえて、持ってきてくださいになると、うん、なんか、ハブ取り名人みたいな、ね、まあ、なると、
そうですね。
インチキする
か、うん、インチキハブ取り名人がいましたからね。
だから、撃墜ならいいもんね。
ちゃんと確実にそれがトラッキングできてればいいわけですもんね。
おー、いいじゃないですか。
うん。ね。それだから次、ポケモン GO の会社がね。ポケモン GO の会社もさ、ほら、手首につけるリストバンド型のやつとか、ハードウェアも出してるからさ。
おー、そうか。
うん。ハードウェアとして、顔を撃退するレーザーをね。
なんか、誤射で、なんか他の人やっつけたりしないかちょっと心配だけど
ね。ああ、そうね。下手すると国際問題になりかねないレーザー照射問題っていう。うん。
ちょっとそれだけが心配だね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
取り込みいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月3日、AFPBB、アメリカ大統領選の出馬を目指す教師。
ん？
南部テキサス州に住む数学教師で退役軍人のダスティン・イーベイさん35歳は先日ダラスで地元テレビ局 WFAA に出演し、私の名前はリテラリーエニバリーエルズ、マジで他に誰かいないのです、米国の大統領選に出馬しますと自己紹介しました。正式に改名して無所属で出馬をするための署名を集めているということです。改名と出馬の目的は、過去150年間共和党と民主党の候補者しか大統領選に選ばれてこなかった選挙制度への抗議だということです。エルスさんは、有権者はうんざりしている、フレッシュな存在を必要としていると訴える場がないとして、アメリカの3億人の中で私たち有権者の方が二大政党の候補者よりもうまくやれると主張しています、
うん、
さらに有権者は心から信頼する候補者や支持している候補者ではなく、2人の悪人のうちマシな方に投票していると指摘し、自分たちに近い存在で自分たちを代表する候補者に投票する選択肢があってもいいはずだ、マシな悪人を選ぶという投票はお断りだと訴えたということです。
なるほどね。
テキサスの投票用紙に候補者として名前が載るには、予備選で投票しなかった有権者から11万3000人分の署名を集めなければならないと。 ということで、まあ、だいぶ大変ですよね。
まあ、うまくいけばね、本当に、台風の目になるかもしれないよね。
そうですね。うん。あの二人に本当に絶対投票したくないっていう人が10万人以上いてほしいっていうことですよね。
まあ、なんかこれによって本当だったら、バイデンに流れるやつがこっちに流れて、みたいなね。
そういう結果トランプがみたいなことになると。うん。
なんかありえそうな気がしてならないけど大丈夫かなっていう。
まあ、どっちから流れ出るかって言われるとね。
おそらくトランプの人はトランプでね、そこは多分。
そうなんです。
ブレなそうですから。
支持ブレてるのはどっちかって言われるとね。
うん。だから、ちょっとこう、ね、そういう意味では、やっぱこういう人が乱立しちゃうとね、どっちに有利ってなっちゃうんで危ないよね。
なりますよね。日本の地方選挙とかでもよくある形態ですよね、これはね。
あらららっていうね。そうそうそう。
お前が出るからじゃん、みたいなさ。
結果組織票の勝ちじゃんみたいなね。
そういうこともあり得るしね。う
ん、まあ名前はいいですけどね。
そうですね。エリバリーエルズさん。まあこの記事の中でもエルズさんって呼ばれてるんで。うん、
まあ日本であんまこういう系の名前にした人はいないね。確かに選挙においてね。
ああ、そうですね。
まあマックぐらいだよね。
そうですね。
マック赤坂は、うん、っていう唯一っていうかもう赤坂ですらないしってことでね。
ああ。まあまあ、重心サンダーライガーとかでもいいですけどね。
あ、そうかそうか。まあ、リングネームだと思えば別にいいわけね。まあ、
出れないことはないですよ。
うん。
その人が当選するかどうかは別としてね。
そうか。まあ、こういう動き、まあ、確かにさ、ちょっとあの二人だけでは、っていう人はいるからね。
いますよね。
うん。
で、アメリカの大統領選の面白いところは、ちゃんと金払うと、候補者になれたりするとこですよね。
おお。
大統領選でいきなりトップになれる可能性があるっていう。うん、まあ、それこそトランプもそうなわけですけど、ね、首相制じゃないとね、大統領制だとこういうことが起きるっていう。
まあ、一発だもんね。一発勝負だもんね。
一発勝負ですよ。車の免許じゃねえんだぞっていう気がしますけどね。うん、
まあ、国の、なんでしょう、やっぱりキャラが出てるところはありますけどね。
まあね、自分たちで一から作ったんだって思ってるところが強いから、やっぱこういう人も出てくるし、そういう制度を認める人たちが多い。
そうだろうね。まあ、大統領って象徴だからね。
ね、
俺らの代表っていうことでね。
日本だとさ、ホーマス候補みたいな人はみんな律儀に本名じゃないですか。
おお、確かに。
あれみんな真面目なんだと思うんですよね。本当にやりたいんだと思うんですよ。
そうか、そうか。
うん。一部のね、なんか、大川工業みたいのが、若干冗談気味に見られますけど。大抵の人は本当にやりたいんですよね。
危ないのはあれでしょ、知事選だよね。
ああ、そうだね。
やっぱ一発選挙的なやつは危ないね。
そうだね。うん、青島幸男とかになるからね。取り込みいただきました。ペニーさん、ハトムネさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月3日、朝日新聞。投げつけたカップ麺が新幹線の屋根に。
お
2日の午後6時50分頃に JR 広島駅の新幹線ホームで男が動き出した桜565号に物を投げつけました。JR 西日本によると新幹線は停車、列車の屋根の上に乗ったカップ麺を撤去するのに時間がかかると判断し運転を取りやめたということです。乗客392人は後続の新幹線に乗り換えました、
うん、
JR 西によるとホーム上にいた男が食料品や土産の入った紙袋を3つほど投げつけるのを駅係員が目撃し非常停止ボタンを押しました。袋の中身がホームや線路上に散乱し、そのうちカップ麺1個が列車の屋根に乗ったということです、
うん、
この新幹線1本が運休したほか16本が最大40分遅れ、約5600人に影響が出ました、
うん、
男は新幹線特例法違反の疑いで逮捕され、調べに対し新幹線に乗りたかったが発車したので投げたと供述し容疑を認めているということです。
ああ、なるほど。
止まると思ったのかな。
まあ止まったけど、
止まったけど乗れもしないしね。
でも結構本数あるよねっていうね。
そうですね。ただまあ一応チケット制なんでね。うん。次のやつに乗るってわけにいかないんですよね。
そうか。
新幹線がね、山手線並みに走ってればね。
まあでも。ねえ、ちょっとそんな、おそらく、ねえ、乗れないわけではないわけだからさ、もうちょっと、ね、ちょっと冷静にと。
思います、ね。
言いたいですが。
これ気になるのは、ラーメンは、お湯入ってたんですかね。うん、
それはお前、お湯入れたから遅れたんじゃん。乗り遅れた原因はそれじゃんって
な。ああ。ねえ、だって、 空いてないさ、買ったばかりのカップラーメンを投げて、それでそんなに遅れるのかなっていう気がしたんですよね。
だからその紙袋はお土産だよね。だからご当地カップラーメンだよね。
ああ、なるほどね。
うん。
うんうんうんうん。緑のたるきの関西版みたいなやつとかね。
そうそうそうそう。
うん。
おそらく広島限定みたいな。
ああ、そうね。
うん。
汁出し担々麺みたいな。
そうそうそうそう。
うん。
もみじまんじゅう味みたいな。
そう、ステレオタイプで現地の人が嫌がるタイプのやつをね。でもそのね、買ったばかりのやつを投げて屋根に乗ったからって取ればいいじゃんだけだと思うんですよね。
うん。
パンタグラフに刺さったとかですかね。
いや、なんかあれ、ほら、電気
を
帯びてるから、引きつけられちゃった。バチッ。
それで容器が溶けてしまうみたいな。
うまい具合にさ。
ああ
はまっちゃってもはや同化しましたみたいな。
ああそうか、電気止めないともう取り出せれませんよみたいな。
あのだからカップ麺を電子レンジに入れたみたいになっちゃったイメージ
ごとね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月4日 HBC 北海道放送、焼肉店で無銭飲食、男を逮捕。
うん。
3日の夕方、北海道帯広市の焼肉店で無銭飲食をしたとして64歳の男が逮捕されました。男は3日の午後5時頃に帯広市の焼肉店で料金を支払う意思も能力もなかったのに、あるかのように装って一人でおよそ2400円分の飲食をした疑いが持たれています。
うん、
警察によると、詳しい経緯は明らかにされていませんが、店員からの通報を受けて駆けつけた警察官が調べを進め、その場で逮捕したということです。取り調べに対し男は、警察に捕まりたかった、お金はないけどいいものは食べたかったなどと話し、容疑を認めているということです。
ああ、なるほどね。
いいものを食べたかったで2400円の焼肉っていうのはそんなに良くないんじゃないかっていう気がするんですよね。
それは焼肉カテゴリーにおいてはそうですけど。
あ、なるほど。
一食分っていう感覚で見れば高いよね。
ああ、そうね。午後5時、うん、夕食1回分で2400円は、まあ毎日の食事ではないですよね。
っていうことなんでしょうね。
なるほどね。
あとあまりに高いお店だと、ちょっとこう、あの、入りづらいなっていうね。
ああ、まあね、入り口で突っかえされることもなくはないでしょうしね。
払う意思も能力もないんじゃないですかって言われるかもしれない、
ね。ああ、店員も優秀だっていう。わかんないけどね。超上端1枚2400円かもしれないけどね。
ああ、なるほど、もう、
うん。
俺はあれだと。もう量食べるあれじゃないからと。
ああ、そうですね。64歳ですしね。う
ん、とにかく、あの質の高いやつをちょっと食べるっていうのがいいんだと。
超いいやつをね。
うん。一口。
うん、うん。
で、そうかもしれない。
そう、残してたら面白いね。
まあ、捕まりたいとなっちゃうとね。
まあ、金額が高いと悪質だっていう風になって、料金も重くなるから、まあ、これぐらいでやめとこうかっていうところですかね。
まあ、あんまり安すぎると、なんでしょう、ちゃんと中に入れないかもしれないし。
あ、そうね。うん。
難しいところだよね。
そうですね。だ2400円で、うん、まあ、仮に実刑判決が出たとしても、うん、1年もないじゃないですか。
うん。
ね、半年でも怪しいとこですよ。
ああ、だから、なんでしょうね。出てくりゃ、またやってみたいになっちゃうからね、そうするとね。ああ、
そうね。
問題ですよね。
普段は質素な生活をして、たまに茶番に出てきてはいいものを食べてまた戻るっていう、非常に健康的な生活になる可能性がある。
やっぱこれはもう少しね、その、なんかしらね、やっぱり他の方法で、いや、まさにあれだよね。なんかこう、完全無料でなんかご飯を振る舞うって言っていろいろ問題があると思うんですけど、ちょっとした仕事とかをさ、同時にお願いするスタイルならいいわけだもんね。
うん、ああ、そうね。うん、あの、まあ、稀にありますけどね、皿洗いしたらご飯食べさせてあげますよみたいな善意の店はね。
でもなんか、それ、だとこういう人はやりたくないみたいになっちゃうから。
別に腹減ってるわけじゃないからね。
なんか、やっぱ役所とかがね、町とか県とかが、はい、ちょっと炊き出しなんだけど、超豪華ですと。
お。
で、それを食べに行くには、はい、間になんか障害がいろいろあって、ぐるぐるぐるぐる回したりして発電できるとか、そういう。知らぬ間に、あの、労働力として、あの、カウントされるって言ってた。
ああ。
なんだこの動く、あの、ベルトコンベアーは、みたいな。あとなんか、なぜか回ってくるこの部品を組み立てなきゃいけないのか、みたいな。
ああ。まあ、障害物競争気分で楽しめてね。
そうそうそう。いつの間にか車一台作ってるみたいな。
役に立っている
って。そうそうそう。っていうスタイルはいいんじゃないかな。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月4日、ハフポスト日本版。トラックが横転、大量の鮭が放出。 アメリカオレゴン州でタンクローリーが横転して大量の若い鮭が放り出されたものの8割近くが生き延びたということです。オレゴン州野生生物局によるとタンクローリーは3月29日に州北東部のルッキンググラス養殖場で育てられた約10万2000匹の鮭をイムナハ川に放流するために運搬していました。しかし全長約16メートルのタンクローリーは養殖場近くの急カーブを曲がりきれずに横転、道路上を横滑りして岩だらけの海岸で川岸でようやく止まりました、
うん、
野生生物局によるとこの事故で 25,529 匹のサケが死んだものの約 77,000 匹はすぐ横のルッキンググラス側に流れ込んで生き延びたということです。
お
運転手は軽傷で済み命に別状はありません。死んだサケは近くに住む先住民らの助けを借りて回収されたということです。
うん、
事故で死んだサケは2024年にイムナハ川に放流予定だった総数の約2割に相当します。養殖場の管理者は2026年と2027年に戻ってくる成魚が約500から900匹減少するだろうと予想しています。その一方で運よく川に放たれた約7万7000匹は戻ってきて産卵し最終的に350から700匹の成魚になるだろうと考えられているということです。
なるほどね。
たまたま川沿いを走ってたんでね。もともとそのなんかダムの影響で減っちゃった鮭を増やすためにこの川に放流してたらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
省けたな、手間がっていう。
まあ、巻くのも大変だろうしね、だって。いやー、ちょっとその人件費は浮きましたね、みたいな。
ああ、ただまあタンクローリー1台お釈迦になりましたけどねっていう。
どっちが安いかみたいなね。
そう、ね。
世界ですか。
うん。
まあ、これ、そうね。まあ、どちらかというと死んだ方も気になりますけどね。
そうですね。まあ2万匹以上死んじゃってますからね。
集めたったって集めらんないじゃん、そんな2万匹も。
まあまあでも先住民の協力を得て回収したとは書いてあるけどね。
回収してどうするんですかって感じだよね。
ああ、まあしょうがないからまあ例えば家畜の餌になったりするんじゃない？
そりゃ先住民の皆さんで美味しくいただきましただよね。テロップに出るはずです。
まあ新鮮だからね、うん、食べても問題はなかっただろうと思うけど、俺放流する若い鮭だからそんなにでかくないわけですよ。
ああそうか、おい、食べれないかもしんないね。
だってね、せいぜいなんかイワナぐらいの大きさじゃないの？
それはちょっと集めてあれか、なんかこうしょっつるみたいなの作るしかないね。
加工品にね。
そこで先住民の方の知恵を借りてと。
ああ、
うん、
そうね、うん、
新たなブランドとしてできるかもしれない、ね、
そういうのやるのはね、日本人ぐらいであんまり海外の人やらないと思うんですよね。
ショッツルは、
うん、アメリカ人にとっての発酵食品はケチャップですからね。
ああ、そこにやっぱり何ですか、うん、岩手だか秋田だかのやっぱり
秋田ですね。
秋田から誰かが飛んで技術伝承して、
あ、
なんと
これでバーガーに合うやつができるぞと。
そうそうそう、なんとと、うん、アメリカ先住民でも新しく醤油を作ったよ。なんかインディアンマークのね、
あ、
醤油とかが流行るかもしれない。
そうね。
サーモンで作んないからね、普通っていうね。
そうですね。多分油が多くてかなり臭くなる気がするんですけど、できなくはないでしょうからね。うん、最終的にこう、フィレオフィッシュとかに合えばいいんじゃないかな。
まあ、ね。結局そこですから、うん、ハンバーガーに合えばいいんだろうと。
そうそう。照り焼きにはならないけどもと。タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月5日、毎日新聞。実家整理中に不発弾が発見される。5日午後0時10分頃に北海道三笠市の市役所から不発弾のようなものが持ち込まれたと道警へ通報がありました。町内にいた全職員と来庁者計200人、近隣住人約20人が避難したということです。署によると、市内の住民が実家の整理中に金属製の円筒形の不発弾、長さ約15センチ、直径約5センチを発見し、市役所に持ち込みました。町内にいた全員が避難し、半径約100メートル以内に立ち入り規制がかけられました。同日午後3時40分頃に自衛隊が爆発の危険性がないことを確認し、避難と規制を解除しました。道警保安課は、不発弾のようなものを発見した時は、触ったり持ち出したりせず、すぐに110番してほしいと呼びかけているということです。迷惑でしたね。
勝ち込んできたぞ。隣の市じゃないのか。
ああ。悪意はないにせよね。うん、
いや、だからこういうの、まあ、無知による悪意だよね、でもね。
まあね。 結果的に人が死んでたらね、大惨事ですからね。
なんで人の多いところに持っていくんだよ。
普通はね、自分は逃げたりするもんじゃないのかと思うけどね。
いや
ー。写真見ると普通に段ボールに入れて持ってきてるからね。
まあ、まだ良かったよね。それをなんかさ、はい、なんでしょう、市内のさ、なんか小学校の入り口とかに置いてさ、ご自由になんか活用くださいとか書いちゃって。授業で。ああ扱ってくださいみたいな。
まあ、歴史の授業で使ってくださいってことですかね。
そうそうそう。
北海道にもこんなに B29 から落ちていたんですよっていう。
伊達直人みたいなね。
それ、伊達直人だとすると相当悪意がある。うん。
子供がおもちゃにするでしょっていうね。いや、これ、でも、まあでも、こういうの見つけてね、お尻に入れたりする人も世の中には多いから、まあよかったよね。
そうね、新刊が生きてるかどうか確認せずお尻に入れるバカはいないと思うんですけど、うん。まあ今回ね、自衛隊が確認して、これはもう爆発しませんよってことが分かったんで、入れるバカはいるかもしれませんけどね。
あ、じゃあ引き取っていきます。
世界でもあんまりいないね、不発弾何っていう。
うん、いやー、これでもさ、見つけた時に、おーっつって何でも市に持って、役所に持ってくっていうメンタリティやっぱすごいよね。
普通まず警察だと思うんですけどね。
いやー、この地域では、やっぱり警察よりも役所の方が信頼が厚いのかもしれないね。
うん、ああ、何かあったら役所へっていうね。
だって市長がそう言ってるじゃん、いつもと。何かあったら私にと。
ああ。熱い風評被害ですよね。うん、誰がやってるのか知りませんけどね。三笠市。
なんか絶対なんか選挙ポスターとかに書いてあるでしょ、なんか現場至上主義とか。よしなんか持ってくんですよ、みんな。
こう。ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、リュウさん、パンヘッドさん、月出天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月6日、時事通信。公園の蛇口に尻をこすりつける。公園の水道に尻をこすりつけて使用できない状態にしたとして、警視庁が器物損壊容疑で男56歳を逮捕していたことが6日捜査関係者への取材で分かりました。性欲を満足させるためにやったと容疑を認めているということです。捜査関係者によると、男は1日の午前2時20分頃に世田谷区の都立公園で水道の蛇口に肛門をこすりつけた疑いが持たれています。公園側は衛生上の観点から蛇口の使用を禁止しました。後日交換する予定だということです。同日午前3時頃に路上で下半身を出して自転車に乗っている男を警察官が発見。男の携帯電話から公園で全裸で自分自身を撮影した写真が見つかったため、公然わいせつで逮捕しました。その後、蛇口に肛門をこすりつけている写真も見つかり、4日に器物損壊容疑で再逮捕したということです。男は持ち歩いていた双眼鏡で付近に人がいないことを確認した上で撮影していたということです。
逆に言うと、それはさ、過去のことだからさ、はい、その後使っちゃった人はいっぱいいるってことだよね。
ああ、だからその写真を撮った日と逮捕された日の間にどれだけ感覚があるかによるよね。
ありそうじゃない、だってそんな同じ日じゃないんじゃないの。
まあ、常習的にこの公園の近くでってことだったらば、もしかしたら中1日とかってことはあり得るよね。
タイムスタンプを見ると2020年になってるな。
おーっていう。あり得るよね。うん。おまわりさんも飲んでた可能性がある。
お前
もう殴りかかってるだろうね、その場合はね。うん。
いや、本館はあそこからボトリングしてたんだぞ。
節約のためにっていう。いや、別にそれは交番でやっても同じじゃないのかと思うけどね。
いや、これ、いや、こすりつけているのか中に入れているのかでってだいぶ違うけどね。
だいぶ違う。だ、外見上そうとしか言えないってことでしょ。
あ、そうそうそう。
実際はね、入ってると思うよ。うん。三浦淳じゃないけど、これ絶対入ってるよね、ですよね。うん、だってほら、尻の割れ目の間に蛇口がフィットしてることしかわからないわけじゃないですか。
こんなフレンチキスで終わるわけないだろ、貴様と。取り調べを受けて。
ああ。ね、だから、その狭間寛平で止まってるかどうかですよね。
いや、そんなとこで止める方がおかしいだろ。いや これ、だからあれでしょ？特に水飲みの方のあの携帯からするとね。
はいはい、はい。
上に出るやつだよね、多分ね。
そうですね。あの四角い土台の真ん中に上向きになっている蛇口がついているやつ。
もうこれは、そのためにあるだろうと思っちゃう人もいてもおかしくないと。
ないでしょうけどね。
だって不発弾でトライする人がいるんだから、これでトライしないわけがないでしょと。
とりあえず入りそうなものは全部入ってると思えっていう。
いやー、これは危険だ。
危険だよね。これもうほんと、付近の住民は戦々恐々としてると思いますよ。
これさ。
だって他の公園だって怪しいじゃないですか。
いや、だから Google のね、Google フォトとかを考えて、まあ場合によってこれもうね、あれだね、はい、あの、Google に位置データの提供を求めて、
あ、
もう都内全域行ってますみたいなことになると、シャットダウンだね、すべての公園。
ああ。男の行動履歴を洗ってくれっていうね、
うん
うん。どこで写真撮ったかちゃんと記録はあるんだからね。タグついてるわけですから。
いや
記念に撮ってるってことはさ、ちゃんと戦利品的なことで写真撮ってるわけじゃん。
うん、そう
そう。だとしたらこれまでやってきたところは多分撮ってるだろうと。
そうそうそう。
うん。
いやもうこれは、ね、都内に限らず、全国つつ裏であることが分かりましたと。
旅先でもやってますっていう。うん。
ってなっちゃうと思うね。一回やり直しになるからね。
だから、ね、全国の蛇口が一回総特化になるっていう歴史的なターニングポイントがっていうことになりかねないわけですよね。
そう。うん、まあ、ちょっとこれね、本当にどこまで。
まあ、本当にそうじゃないとしてもさ、似たようなことをしてる奴がいる疑惑は格段に高まったわけじゃないですか。
お前、仲間がいるだろうと。
孤独じゃないなっていう。
お前、絶対に何か繋がりがあるだろうってなれば。
なればね。ね、もしこの男が X とかをやっていて、フォロワー、フォローイー関係にあると。
そう。
いう男が見つかれば怪しい。
もはやこれは世界規模での話だみたいな、ね。
ああ、なんと世界規模で同好会が存在してましたみたいなことになると。なんとマサチューセッツの図書館にあるやつでもやってましたみたいな。
そう。
うん、
アメリカの冷水器は形が特殊でねえ、みたいな。
だって横から出てるやつも怪しいもんね。
ああ。
腰曲げれば入るじゃんっていう話になる。
これは。
ちょっともう、金輪際公園で水飲めないかもしれないですよ。
危ないね。
ゲームチェンジャーですよね。うん、もう恐竜が絶滅したとかに近いものがありますよね。
そうだね、
うん。
安全を脅かすってことで、
うん、
なんか根底を揺るがされる感じですもんね。
そう。だから対策を考えなきゃいけないですよ。
ああ、いや。
公共の蛇口の形ごと変えなきゃいけない。一番考えつくのは、もう、水出るところはちっちゃいけども、直径はすんごいでかい。
いや、チャレンジするつわものともが。逆に。
さすがにさ、例えば直径30センチ、50センチとかで、その真ん中のところにドリルで穴開けたみたいに水が出るところがあると。
あ、
もうあとはトゲトゲにする。うん。鉄条網が張ってあるとかね。
いや
ー。もうそういうさ、無駄に金属たくさん使うタイプの蛇口にするしかないんじゃないか。
そうだね、うん。なんでしょうね。今、蛇口を盗むやつもいれば、
入
れるやつもいて。
いて。どっちも困ったもんだっていう。
だから、取ったやつの一部がこういうやつに売られてるかもしれない、ね。
そう、自宅でやってるだけだったら全然いいんですけどね。うん、露出趣味が挟まってるんで問題なんですよね。
困ったね。
センサーで生温かいものが近づいてきたら、みたいなことは無理じゃないですか。ね、人の口だって生温かいわけで。肛門も口も大して変わりはしませんよ。
だからまあそこはね、もう逆転の発想だよね。
はいはい、
おじさんを一人置いておくっていうことだよね。
ああ、警備員もってことですか？
おそらく公園に日々通う時間が余ってる人はいるはずな
んで。ああ、それはいますよね。うん。
ちょっと交代制で1時間座っててくださいと。
ああ、そう。だほぼ自警団ですよね、それはね。
いや、そうね。まあ、でも結果的にね、そっちの方が安く済みそうな気がしてきた。
ああ、まあ、そうだね。いろんな対策の中で、まあ今一番人件費が安いことはあり得るよね。
うん。
じゃあまあ近所の有志のボランティアで、まあ例えばリタイアした人とかがいっぱい集まって。
まあ、うん、そういう人が寝返んないことを祈りたいけど。目覚めちゃうとさ。
ああ。そんなにいいのかなっていう、
ね。そう。逆にね、疑問に思えてきたと。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月6日、神戸新聞。 親子で口論、二人を逮捕。口論から互いに包丁を突きつけたとして、兵庫県警宝塚署などは6日、暴力行為法違反の疑いで男56歳と僧侶である長男24歳を現行犯逮捕したということです。逮捕容疑は同日午前0時半頃に男の自宅で互いに包丁を突きつけて脅迫した疑いです。二人に怪我はなく、いずれも容疑を認めているということです。署によると、長男の仕事をめぐって口論に発展。怒った長男が文化包丁を持ち出し、男も同じ目に合わすぞなどと言って包丁を突きつけたということです。長男が110番したということです。
僧侶という仕事に対して、揉めたと。
揉めたんですよね。なんでお前あのノリとはと。これ真面目にやれっていう。
これね、何が原因だったのか、お前はなんだかんだで、なんか言ってるけども、と。
はい、はい、はい。
自称じゃないかと。あ、もしかしたら言ったかもしれないね。
ああ、ちゃんと国学院大学を出ているのかと。うん。あ、でも僧侶か。ってことは神社じゃなくて寺の方ですね。
寺の方だから、うん、ね。
度胸がなっとらんみたいなことですかね。
お前のはラップじゃないかとか。
ああ、そう。なんでリズムがついてるんだって感じですよね。
うん、なんだフリースタイル度胸っ て。
ああ、ちゃんと木魚叩けっていう話ですよね。うん、
そういうことかな。
ポンポンパンじゃねえだろって話ですよね。うん、
なんでコール&レスポンスを求めるんだお前は。
ああ、エブバリセイイエーだっていうね。うん、まあ、エブバリセイ難妙法蓮華経ですよね。
なんだ二階席って。
まあまあまあ、生阿弥陀仏と言うだけでもいいんですよっていう宗派もありますからね。
いや
でも、うん。それでメイクサムノイズだっていうこと
です。そう。うん、なんだろうね。お葬式っていうのは、もうライブなんだ俺にとってはみたいなこと言ったんじゃない？
ああ、個人のことをもっと考えろと。うん、親父はちゃんと叱ったんでしょうね。
まあでもこの家は別に寺ではないんだよね、この家はね。
ああ、そうですね。
親父住職とかならまだわかるけど、
そうでもないですね。だから通いの僧侶ですよね。
ああ、
うん。24歳で若いじゃないですか。ね。まだ住み込みとかでもないわけです。
だから住職とかどっかの寺にいるわけじゃなく、実家住まいと。
そうですね。
で、なんか、ネットとかで、お前なんか仕事があったら行くタイプの住職や寺だ、僧侶だろみたいなことなのかな。
ああ、フリーで派遣されるタイプだと。
お前なんかウーバーみたいなもんじゃないか言いそうじゃん。
まあ、繁忙期だけ借り出される僧侶だとしたらそんな感じですよね。
ねえ、今だってそういう、安くやりますぜ、みたいな。
ああ。そうね。アプリで呼ばれるタイプの僧侶っていう。
なんでお前はネットのマーケティングに長けてるんだみたいな言われた。ああ。
だってここからに登録しているからっているのかね、ここからで僧侶を探したら出てくるかもしれないよ、だって。
まあ今は出てくるでしょ、
だって。だって結局さ、お坊さんじゃなくって、お経が欲しい場合がほとんどじゃないですか。
そうだね。
ね、うん、だからお坊さんが誰であるかは大した問題じゃないわけですよ。
そう言われちゃうと、ね、そういうのを批判するかもしれないもんね、お父さんはね。
ああ、まあ、昔からの、その、お寺についているお坊さんが主張だっていうタイプだとしたらね。
うん、いや、なんか、で、なんか、もしかしたら長男とかがね、ああ、もう楽なもんなんだよ、と。音声出たら私はいいんだから、って言ったかもしれない。
それはダメだね。それちゃんとやんないと。
クラウドに上げてあっからよって言って、
うん、最低限ちゃんとそこで上げないとね。
そうか、うん。
だったら別に俺たちも YouTube でいいじゃんって話になるからさ。
あ、だから YouTube 動画とかやってんじゃないの、この人は。
ああ、それはあると思うよ。
ね、あの、なんか必要な時には私の動画見れば OK だから呼ばなくていいですみたいなタイプ。もしかすると。広告収入に振り切ってんのかもしれない。
4月7日。中京テレビニュース。男の首を突く72歳男を逮捕。背中などの手の届かない時を書く時に使われる孫の手を凶器として使って男性の首を突くなどして怪我をさせたとして72歳の男が逮捕されました。男性は首に2箇所怪我をして合計11針縫ったということです。調べに対して容疑者は覚えていないと容疑を否認しています。 警察が当時の状況を詳しく調べているということです。
達人級だろ、それは。孫の手では11針縫う気がってできるかな。
なんで切れるんだってことですよね。孫の手ってほら、まあ、木製か、まあ、竹ですよね。
というか、なんていうの、細かいコントロールができなくても怪我しないような作りじゃん。
そうですよ。先っちょ丸まってると思うんですよね。
ねえ。だから。
ってことは、力強くついて皮膚を裂いてるってことですよね。
あ、うん、無知のように使ってると。
ああ、それでもいいかもしれないね。
しならせることで書いてるってことね。
そう、うん、でもしならせてパチンってやったところで、皮膚は裂けないでしょ。
ああ、ねえ。
バキでも裂けてなかったよ。うん。痛がってたけどさ。ベンダですよね、ベンダ。うん。だから一番考えられるのは、ものすごい鋭い突きで、こう、ザシュって裂けたっていうのが一番想像しやすいかなと思うんですよね。
あ。木の方がってこと？
木でフェンシング的に突くわけですよ。
ああ、はい、はいはい。
そうすると、まあ、かするなりなんなりで避けるってことはあるんじゃない？
いや、相当普通、鋭利じゃないとそこはと思うけど、丸まってるもんだけど、だから、鈍器に近いと思うんですけどね。
もう、ものすごいスピードで。
もうそれはなんかもうもはや光のスピードじゃないと科学的な証明できないみたいな、そういうことになってるんですね。
そうね。だけどさ、その押し当てる方の突くで11針縫うとすると、うん、もう穴開いてるじゃないですか。
だから1個のところだけを穴開けた可能性あるか。
でもさ、首出せ？首でそんな穴開いてたら
死んじゃう。
ちょっと命に関わるでしょ。いや、男の首には孫の手型の穴が開いておりって話になるじゃないですか。
だから孫の手と説明はしているが、
はい、
凶器として持ってた孫の手だよね。
ああ、先端に何か金属がついていた。
あまりに痒みが強いので、金属製の爪がついているタイプの孫の手。
バルログタイプの孫の手っていう。うん。しょうがないよね。バルログのおじいちゃんだったら孫の手はそれだもんねっていう。
手の甲につけると、
はい、
攻撃範囲が短いと。あ、伸ばしちゃえと。
4月7日、HBC 北海道放送。ドラッグストアで万引き男を逮捕。7日午前、札幌市のドラッグストアからキャラメル4個、販売価格合計552円を万引きしたとして、75歳の男が逮捕されました。警察によると、ポケットにキャラメルを入れる男を目撃した店員が、店の外で男を呼び止めると、男は逃走。店員はすぐに、男がキャラメルをポケットに入れたと警察に通報すると、駆けつけた警察官が、店の近くにいた男を取り押さえ、その場で逮捕しました。取り調べに対し、男は容疑を認めているということですが、動機などについては、供述の内容がコロコロ変わっているため、警察は明らかにしていないということです。また、逮捕された時の男の所持金は、キャラメル4個を買える十分な金額だったということです。警察は犯行の動機や余罪の有無についても詳しく調べているということです。
なんかキャラメル4個盗んだことのさ、
はい、
言い訳がコロコロ変わるのって難しいよね。
そうね。
なんかさ、
自分が食べるためだったのか他人が食べるためだったのかみたいな風に変わることはあるかもしれないね。
ああ、もしくは食べるどころが投げるのにちょうどいい大きさだったとか、そういうことに言い出す。
そこまで方向変わるとさすがに警察も戸惑うよね。うん。
これは食べ物だと思っていません。いやー。
そうね。鍵穴にはめるのかもしれないしね。
ああ。
ちょっと柔らかくしてね。
なるほど。実はその後に、これは犯罪準備行為であることが分かっちゃうといけないので、いろいろコロコロ変わってんだよ。
そうかもしんないよね。
なぜ3つ取ったんだみたいなさ。
ああ、そうですよね。奥まで突っ込むのにちょうどいい数だと。
とかね。
うん。こっから合鍵を作るんですっていう。うん。まあ、溶けたやつを突っ込んで固まれば、まあ、鍵の形にはなるかな。
それ食べれば証拠隠滅だもんね。すごい。
そうね。まあ、これで銃弾にしても同じですしね。
ああ、実は重罪なのかもしれない、この後。
そうそうそう、うん。昔からあるじゃないですか。氷で弾を作ったら、みたいな。
キャラメルで作ったやつはいねえなと。
そうね。だから殺した後食べると塩キャラメルみたいな味になるっていう。
これ、あれだね、うん、でも、ほら、これで弾丸を作ってさ、
はい、
ターゲットの口を狙えばさ、キャラメルを食べて死んだことになるってことかもしれない。
そうね。銃口を口に突っ込んでキャラメルを打ち出せばね。うん。 外形的にはキャラメルしか残んないからね。
ねえ、ちゃんとあのターゲットの唾液もついたキャラメルが落ちているみたいな。
ですよ。
これは自殺ですね、みたいな。
4月8日、長崎放送。スーパーマーケットで詐欺容疑、男を逮捕。7日の午後、長崎県でガス欠を理由に5000円を騙し取ったとして28歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。警察によると男は7日の午後3時半頃に長崎県のスーパーマーケットの駐車場でガス欠しました。5000円貸してください。5分か10分ですぐに返しますとパートの従業員の女性に声をかけました。女性が現金5000円を貸したところ、男はすぐに立ち去り戻ってこなかったということです。被害に遭った女性からの通報を受けて、顔や容姿、服装などの特徴をもとに警察が捜査、男を発見し、話を聞いたところ、犯行が明らかになったとして、詐欺の疑いで逮捕しました。
うん、
警察の調べに対し男は、見つかってしまったなら仕方ない、と容疑を認めている、ということです。
いや、そんな、歴史に残るような犯罪ではないんですけど
ね。ないんですよ。小物もいいとこなんですけどね。うん、そのコナン君にカンパされたみたいなセリフを吐かないでいただけますかっていう感じのね。
いや、わかんない。ものすごいさ、巧妙なトリックを仕掛けていたのに、論破されたのかもしれないよね。
ああ、そうか。だから、表面上これしかわかってないわけですよね。
ものすごい緻密だったんだけれども、うん、完全犯罪だったんだけれども、何か一個で、ま
あ、
コナン君みたいなやつに暴かれちゃったのかもね。
ああ、そうね、うん。当日と同じ格好をしていたのでっていう。それ誰でも思いつくとこだけどなっていう話ですけど。
いやー、これでよくわかんない。5000円借りて、ガソリンを入れるんだってことなのかな？
そうですね。うん。でも、ガス欠になってるってことは、車に乗って帰れないわけですよ。
うん、だからよくわからないんだよね。
そう、だから歩いて近くのガソリンスタンド行って、携行缶かなんかにガソリン入れて持ってくるなりするっていうことですよね。
あ、で、その後、返すんだ。お金を。
っていうことですかね。
いや、だったらお金取りに行きゃいいじゃん、最初に。人を挟むなよ、一回。
ああ、そうだ。家に帰るには、やっぱ車じゃないと遠すぎるっていうことですかね。
あ、そうか。家に帰ればあるんだけど、と。ああ、そういうことね。
何をするにもまずはガソリンがいるんですよ、と。
なるほどね。まあでも、なんかこうね、そう言われると、やっぱり貸しちゃう人が、まあ、親切心でか。
まあ、いますよね、昔からね。寸借詐欺っていうやつの一種ですよね。
困ってるからと。
そうそうそう。帰りのバス代がないんですみたいなこともあれば、こういう男みたいなのもあると。
なるほどね。
だから、ね、困った時はおまわりさんに言えば1000円ぐらいは貸してくれるんですよね。
うんだ、そうだよね。うんうん、うん。
そっちを紹介するっていうふうに徹底しないといけないわけですね、今後は。
まあ、そうだね。だから、おまわりさん、うろうろさせた方がいいよね。
ああ、そうだね。うん、警察官立ち寄り署だけじゃなくね。
そうそうそうそう、そう、うん。
普段からちょろちょろしててほしい。
まあ、なんか人手が不足してるとは言いますけど。
そうですよね。
まさか。
その、パトロールだったらば、ロボットおまわりさんも実用化はすると思うんですよね。
ああ、そう。1000円ぐらい持たしといてさ、なんかあったら。
そうね。中に金庫があって、そっから出てくるっていう。
まあ、だって、あ、わかりました、つって、だってさ、全部写真も撮ってるわけだしさ。
そうですね。
逃れられない感じがする。逃れられない。
まあ、下手すると、ここに指紋を置くと1000円が出てきますみたいな。そういう仕組みにもできるわけじゃないですか。
そうだよね。
うん。アメリカみたいに、そのロボットおまわりさんに銃を乗せるかみたいな議論には日本だとならないでしょ。
ちょっとね。ね、暴走するとね。
そうそう。だから、まあ、サイゼリア方式のロボットおまわりさんみたいなのを巡回させるっていう未来は相当多くないと思いますよ。
なんか、横転させられる事件が多そうだよね。
そうね、四角からいきなり横転させられるだろうね。うん、
なんとか立ち上がれる機能を先につけた方がいいよね。
ああ、そうね、うんな。そうすると今度は人型に近くなっていって、なかなかね、技術的にも難しくなってくるから。
そうか。もしくは、だから最初から倒れない台形的なっていうか、あ、そうするとでも邪魔か。
そう、だから、サイゼリアのやつはさ、フットプリントが小さくて縦に長いから転ぶじゃないですか。
逆で。
ね。だから、四輪で台車みたいなフットプリントだったらいいわけですよ。
あー。でも狭いとか入れないとかいろいろ問題がありそうか。
あー。だから、まあ、くまなく見て回るわけじゃないからね。
そこはドローンと連携したいね。
あー。そう、ロボットおまわりさんの頭からドローンがシュッと出てくるっていう。うん。
かっこいいっていう、
ね。ああ。でもドローンだってさ、犯罪に当然使われるんだったら警察も使った方がいいわけですよね。
ドローン対ドローンのドッグファイトだね。
ですよ。だってほら、そのドローンで遠隔地に、例えばお薬を運ぶみたいなのが研究されてるじゃない。
うん。
そのお薬が悪いお薬である可能性もあるわけですよ。
そう、いや普通、まずそっちから考えるよね。
ね。となると、うん、まあそれを捕まえるドローンだって当然開発は必要。
警察ドローンか。
そうですよ。
いいね、なんかね。
ね。これはかなり未来ですよ。
でもなんかそうすると警察24時が地味だな。もうゲーム実況見てるみたいだな、みたいな。
ああ。そこはね、ほらやっぱ人と人のやりとりが面白いってところがあるじゃないですか。
そうね。
ね。あの番組としてはそっちの方向に舵を切るでしょうね。あの酔っ払いがごねてるとかの方に行くでしょ
う。あ、そっちばっかになっちゃう。あとちょっと嫌なのは、
はい。
初めてのお使い？を見守るのがドローンになりそうだな。スタッフ行けよ、そこは。
ああ、自動追尾してんじゃねえよ
って。そうそう。なんか、ほのぼの感なくなってるだろ
う。ああ、確かに安全だけれども、みたいなね。うん。まあでも、なかなか難しいですよね。日本はあんまり自由にドローン飛ばせないからね。
そうか。
だからそういうところは、貢献力は許可が出るわけですよ。
そうか、そうか。
ね。だからそっちから始まるでしょうね。
ああ、なんかあれだね。行方不明になったドローンとかいっぱい出てきそうでやばい。亡霊のようなドローンが飛んでいるっていう。
どこの所属でもない。一体どこで充電しているんだろう。多分だからその辺で行くと、お化けドローンみたいな都市伝説も生まれてくるでしょうね。
ねえ、いつまでも飛べるんだみたいなさ、
う
ん。
そうそうそうそう。
ああ、あるね。
タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月8日、MBS ニュース。徳島県職員、懲戒免職処分。徳島県は、林業振興課に所属する46歳の係長を8日付で懲戒免職処分にしました。処分の理由としては、男性職員が観光政策課に在籍中に、阿波追い魅力発信事業において、契約事務手続きを行わないまま委託業者に業務を実施させ、経費の一部を該当年度に払わずに、翌年別の業務に含めて支払ったなどとしています。さらに、阿波踊り空港における阿波愛魅力発信事業については、上司に無断で委託業者に成人用玩具を購入させ、契約上その事実を隠蔽して、県に損害を与えたとして、今年1月、住民監査請求の結果として、地方自治法違反、地方財政法違反と認定されています。2019年に阿波踊り空港で、藍染め製品や藍染め衣装を着用したマネキンなどを展示する際に職員がリアルな人形を使用した展示が主流になっているといった記事をインターネットで見つけて着信を得て職員と委託業者で大阪のショールームを訪れて業者が購入したということです。その後、ラブドールは藍染め衣装を着用し約1ヶ月間阿波踊り空港に展示されていたということです。監査結果は見積もり書にマネキン重機レンタル名目で本件人形の購入費用が盛り込まれている契約は裁量権を逸脱または乱用したと言うべきなどとして地方財政法などに違反すると判断されました。成人用玩具の価格 39.3 万円からレンタルのマネキン人形だった場合の 1.25 万円を引いた額は県の損害にあたり徳島県知事に対して事業に関わった職員の責任の程度に応じた賠償を検討するよう結論付けているということです。
ああ、いたね。
あのラブドールおじさん懲戒免職っていうことですね。
ああ。
ついにクビになってしまったということですね。
まあ、入れるやってたとね。
そうなんですよ。
めちゃくちゃね、
うん。あの、実際マネキンであれば1万円ぐらいで済んだところをラブドール40万円近くにしたっていう罪以外の方が重いですね。
ああ、そうだね、うん。
あの、契約の事務手続きを行わないまま業務をやらせて、うん、その年の年度内に料金を支払わずに翌年別の業務に含めて支払っていたっていう。
なるほど。
予算がなかったのかな？
使って、言い込んでたんじゃない？なかったな、よく見たら。
ああ、ラブドール買っちゃったし、みたいなこともある、
ね。そう
、うん。こっち優先しちゃったんでっていう。
いやー、にしても、結局そのラブドールは、その後自分で持って帰ったんですかね。
ああ、どうなんでしょうね。この場合、損害を与えたわけで、多分、最終的には競売にかけられたりするんじゃないの？珍しいよね。公の競売にラブドール出てくるっていう。
いや、これは話題になるでしょ
う。なったらなるでしょうね。あの、差し押さえとかで出てくることはあるのか、でも。
いや、狙ってる人いるんじゃない、もう。
ねえ、格安で手に入れるチャンスだっていう。
そうそうそう。
うん。
いや、これちょっと本当によくわからないじゃん。そのラブドールのところに関してはさ、何がしたかったのかみたいなのがね。
インターネットでこういう展示はリアルな人形の方が流行ってるらしいぞと。
いや、リアルってさ、どこをリアルにしてんだよ。洋服の下リアルにしてどうすんだよ。
ねえ、外見だけリアルなマネキンだっていくらでもありそうなもんですけどね。
いや、やはりディテールにもこだわったと。
ああ、
うん。そういうことなのかな。
まあ、だから関節の動く数が違うんですっていうね。浴衣のね、こう、綺麗な、こう、揺らぎを見せるにはこっちの方がいいみたいな。
いや、ちょっと、これはね、ちょっとあの、でも業者の人とさ、ラブドールのさ、はい、業者を訪ねてるとこがいいよね。
ね、大阪のショールームにわざわざ見に行って、これがいいなっていう。
ショールームだもんね。
うん。まあね、その出張費も出てる可能性があるからね。
そうだよね。
うん。だからまあ、住民が怒るのも無理はないっていう。
住民に還元しろみたいなね。
ああ、俺たちにも貸せ、
そう、一回ぐらいは、回ってこないのか、とか、
ね。ああ。そうね。中学校で人知れず回っている VHS テープみたいなものが。うん、もう今はでもほんまないですからね。
これ、市がさ、ちゃんと図書館とかで貸し出せれば結構な回転率で。
ああ。回収できるかもしれないっていう。
うん、案外こ、なんか市民の評価高いですよ、みたいな。
ああ。そのね、なんか、戦場とかやらされる職員が不憫でならないね。
こいつがやるんでしょうね。
ああ。
お前がやれっていう。
罰としてお前がやれっていう。
うん、そうい うことですね。
編集中の K です。不審者のコーナーは、録音トラブルのため、次回改めて撮り直したものを配信します。また、この後のエンディングでも雑音が入ってしまっていますが、なんとか聞いてもらえると助かります。ごめんなさい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱ公園の蛇口にね、を、あ、お尻に入れてたやつね。
お尻に入れてた可能性があるやつね。
可能性があるやつね。
うん、
いや、なんかね、もう、まあ、かつてもそうだったのかもしれないけど。
まあ、昔からいた可能性はね。
それが、なんとなくもう、なんだろうな、こう、日本の安全神話みたいなものがもうない以上。
ああ。
まあ、ただ、確かにちょっと率は高まってる気がするんですよね、昔に比べるとね。
ああ、そうですか？
まあ、こういう番組をやってるカラーなのかもしれないけど。
ああ、何でも入れるやつがいるぞっていうのはもう可視化されたからね。
うん。
うん、
でもさ、こうなっちゃうともういろんなものが成り立たないよね。
ああ、そうですね。全員に乗っ取ってやってたやつ
は。もう公共サービスは全部無理だよね。
ああ、そうね。野外で口にできるのはちゃんと信頼できる人が調理したものだけだっていう。
そう。まあ、うん、あとはもう、例えば、図書館の本だってさ、もう無理じゃんと。
何が塗られてるかと。
家に持って帰って何、どこに入れたかわからないよ。もう薄い、なんか丸められるような本は全部危ないよね。
ああ、そうね。A4 サイズで薄めのパンフレットぐらいの形をしているものはね。
アウトだよね。
アウトな可能性が出てきた。
あとはもう普通にね、お尻をぺったんぺったん1ページずつやってるやついるかもしれない、ね。
全ページ貼り付け済みなやつがね。うん。
だからもう、そういうみんな、こう、みんな普通だよねっていう神話にもう乗っ取っているサービスは無理だよね。ああ、
だからもう、そういうもんだと割り切るしかないでしょ。
まあだから完全防護服で見るしかないね。
ああ、こっち側でできる対策としてはね。
だから、ね、手袋はめて、マスクもして、はい、汚れてもいい洋服に着替えて、やる、はい、読むっていう。
だからもう、現実的に何も信用できないとなると、もう、例えばスーパーマーケットで買い物とかもできないじゃないですか。
一回、お前は給料入れて戻したな、みたいな。いや、そう。だからやっぱりもう、そうね。
だから、ある程度はもう、そういうことがあるかもしれないけども、私は生きていかなければいけないっていう、いうふうに覚悟をするしかないですよね。
そうなると、やっぱり自給自足の生活に行くよね。
ああ、自分で山入って魚を取ってみたいな。
野菜も俺が作ると。
そうですね。ただ、肥料は俺の出てきたものだけどねっていう。
そこで気づくんじゃない？愛して変わらないかもしれない。
やはり私たちは輪廻しているっていう。
私は細かいことを気にしすぎたのかもしれないと。
ああ。潔癖症だと無理ですよね。
でもわかんないもんね。だってそのさ、自給自足で取ったね、鮭が、タンクローリーから来てるかもしれないからね。
ああ、それもあり得ますよね。いくらでもあると思いますよ。 その鮭を一回入れてから出したやつがいるかもしれないしね。
うん、なんか協力者っていうのが怪しいなっていうね。
ああ。
死んだ鮭をなんか協力的に集めてたやつがいるぞってなるとね。
そうなるとね。
だって、うなぎを入れるね、人も世界にいっぱいいることがこの番組で分かったから。
一人二人じゃないことが分かってますよね。
そうそうそうそう。
うん、
自給自足も危ないねと。
そうですよね。だからもう我々はもうそういう社会に生きている。
そう。
ね。変態フルワールドだって。
もう。穴があったら入りたいじゃないんですけど、
そうなんですよ、ね。
穴に入りそうなものがあったら入れたいっていう人がたくさんいるんだよっていう前提で過ごすしかないよね。
そうなんですよ、うん。いろんなところでみんながうっかり転んでいるぞっていうね。うん。前提で生きていかざるを得ない。
いや、なんかこれからあれですね、やっぱり除菌メーカーの株がバカ上がりするんじゃないかっていうのがね、蛇口をどう除菌するかを考えたところが勝つんじゃないかと思いましたけどね。
内側をどうしましょうかっていうね。だからもうマイ蛇口を持ち歩くのがいいんじゃないですか。
ああ、そっちね。
うん。奥の奥までは行ってないでしょうから。
でもその、元栓みたいなやつを入れているやつがいると思う、ね。
ああ。
いやー、ね、本当にね。
うん。だから、最悪の場合、水道管何をしてるやつがいたら、もうアウトですよね。
もう無理だね。
もう無理です。
浄水場からその間がもうアウトってことだから、ね。
アウトですから。もう、もっと上流に行くしかないっていう。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。